日本語を大切にしたい第307回ようこそいらっしゃいませ。思いつくまま気ままに喋っていきます。少しゆっくりめに喋ろうと思います。できるだけ日本語を大切にしながら喋っていきたい、そう考えています。何かをしながらゆったりと聞いてください。今何をしていますか？今か？今は五月人形を片付けているんだ。あ、そうですか。五月人形飾ってあったんですね。ゴールデンウィークが明けていよいよ片付ける収納ですね。丁寧にしまっておかないと来年箱から出すときに、あ、ちょっと手を抜いたからな、もうちょっと丁寧にしまわなければいけないよなって思っちゃうことがあるんですよね。だから片付けるときって結構大変ですよね。翌年反省しないように丁寧に収納しましょう。お雛様が片付けられた後、五月人形を出して、そして五月人形も今年はもうお役御免、箱に入ってまた来年よろしくになったわけですね。我が家もつい先日五月人形、こじんまりとした本もほぼ兜だけという飾りなんですが、それを箱に戻して来年またよろしくねと言って収納し終えました。毎年片付けるときに、これはお雛様を片付けるときも一緒なんですが、収納するしまうときにメモ紙に少し箇条書きで記録をつけます。その年どんなことが起こっているのか、起こったのか、心配事、良かったこと、何かあればメモをするようにしています。今回五月人形を出したときに去年書いたメモを見てみたら、ロシア、ウクライナ、まだ戦争が終わらない、その一行がありました。コロナ、ようやく明けたのかなというの表記もありました。2年前のメモを見ると、あのロシアとウクライナの戦争が始まってしまった、来年のこの時期にはもう終わっているかなというメモがあったんですが、まだ終わっていない、翌年も終わっていない、今年もそのことを少し書いて、箱にメモ紙として収納しました。その他に願い事などもいくつか書いて、それから今年はね、去年おめでたいことがあったので、それも書いて感謝の気持ちも記して、また来年箱を開けた時に、あ、こうだったんだなと思い出せるように、メモを添えました。あなたのお宅も五月人形がもう押し入れでしょうか、タンスでしょうか、クローゼットの奥の方でしょうかね、静かにまた長い眠りにつくわけですよね、ついたわけですね。はい、どんな春を迎えているでしょうか。どうも天気が安定しなくて、昼間は気温が上がるぞという方があるんですが、朝はかなり気温が低い、この寒暖差、寒い暖かい、この気温の差っていうのはちょっとこのところ激しいですね。なんだか夜中もね、結構寒くて、うわー、ストーブ閉まっちゃったよな、あー、また出すのもなんだなっていうんで、ちょっと、寒いなとね、凍えるような感じになる時も、時間帯によってはあります。早く天気が安定してほしいなと思います。そういう中で、おととい鎌倉に行ってきました。あの観光地の鎌倉です。我が家の最寄りの駅から電車に乗っかって一駅二駅行くと鎌倉駅に着きます。ついでに言うと、もう一つ先に行くと逗子駅があります。そういうところに住んでいます。もう鎌倉っていうのはすぐに行けるところ、近いところに住んでいます。だからもう小さい頃から考えると何百回も行ってるんじゃないかなと思います。 ゴールデンウィークが明けて、その鎌倉に行ってきた。やっぱりゴールデンウィークの真っ最中に行く勇気はありませんでした。もう当然人が多いのはわかるし、人混みの中に、人の波の中に自分から飛び込んでいく勇気もなく、ね、長いゴールデンウィークが終わって、そして人手が少し減ったかなという時期に、ウィークデーの昼間に行きました。鎌倉の、駅を出て、ロータリー左手に入っていくと、小町通りがあります。そこももう何回も行ってますね。つい最近も行っています。以前の土曜日、日曜日、外国から観光客がこれほど来ていない時期の以前の土曜日、日曜日と同じような人出が、ウィークデーの鎌倉にはありました。特に外国人の姿がやはり目立ちます。修学旅行で来ているっていう生徒の姿もかなりありました。どこの地方から来てるんでしょうかね。そして外国の観光客の人たちはどこの国から来ているんでしょうかね。どこなのかな。いちいち Where are you from? どこから来たんですか。いちいち聞いてみたいんですけども、そういうわけにもいかない。アジア系のこの人たちはどこなのかな。中国、韓国、台湾かな。どこなんだろう、マレーシアとかシンガポールとかフィリピンとかインドネシア、どこなんだろう。もしかしたらベトナム、タイ、いろんなところから当然来ていますよね。本当に国際色豊かになりました。すれ違う時に何語なんだろうという言葉を喋っている外国人に頻繁に、出会うというかすれ違います。はい。そういう中で有名な小町通りを歩いてきました。結構歩きやすくなっていました。人手がそれだけ減っていたということですね。つい最近、ちょうど先週、江ノ島にも行きました。ここも観光地です。日本人の観光客、外国からの観光客、たくさんいました。浅草にも行きましたね。それから最近よく観光地に行ってるんですが、そういったところに行っています。そして、おととい鎌倉でした。前回の放送で喋ったと思います。最近の観光地で目立っているもの、食べ物屋さんです。鎌倉の小町通りにも、江ノ島にもあった、熱海にもあったプリンがあります。鎌倉プリンですね。何軒かありました。でも江ノ島のように、熱海のようにプリンが大人気ということはなかったですね。鎌倉には、小町通りにはプリンは似合わないんでしょうか。なんでなんでしょうかね。あまり人気はなかったですね。それからよくあるのは、いちごの、いちごを串に刺して、あれ、甘いものがかかってるんでしょうかね。蜜のようなものがかかっている。一度も食べたことがありません。どう考えても、いちご一個で十分だと思いそうなので、買う勇気がないので食べたことはないんですが、美味しいんでしょうか。鎌倉にも、いちごを串に刺して甘そうにして売っているお店があります。浅草に行った時にはもっとありましたね。わあ、いちごだらけだ。どこでいちご作ってるんだろうなっていうほどいちごのお店がありました。鎌倉にもあったんですが、これはあまり人気がありません。その他、世界一美味しいアップルパイなんていう看板も見かけました。世界一誰が決めたのかな、それからさつま揚げ、これは観光地で最近見かけるようになりましたね。なんでここでさつま揚げなのかなというお店が結構目立つようになりました。鎌倉の小町通り、一番行列ができていたのは、以前も言いましたね、これは江ノ島でも人気でした、カレーパンのお店です。揚げたてのカレーパンを売っている。そして店先でその買ったほかほかのカレーパンをすぐに食べることができる。揚げたてカレーパン、そら美味しいですよ。このカレーパンが鎌倉の小町通りでは、私が行った日には一番の人気でした。行列ができていました。 みんなは美味しいな、ほかほかだって食べてました。一番人気カレーパンで、それからペットカフェも結構鎌倉多いんですね。豆柴ちゃんがいますよ、ワンちゃんがいますよ、中に入ってペットと遊んで癒されながらお茶を飲んでくださいっていうようなところが2軒ぐらいありました。これ他ではあまり見ないですね。そして鎌倉であっと思ったのは、よそではあまりないのに独特の感じでポンポンと2軒ばかり目立っていて、結構お客さんが入っていたお店、これは指輪のお店でした。指にはめるあの指輪ですね、リングのお店。中には入ってみなかったんですが、かなりお客さんがいて、中にも一生懸命指輪を見つめていたり、ショーウインドウを見つめていたり、あと作ってもらっている人がいましたね。特に高い指輪ではない、宝石がついているとか豪華な、だんだん何万円も何十万もするような指輪ではない、単なるリングに見えるようなものなんですね。見てみると 2,3,000円から買うことができる。そしてちょっとカスタマイズできるんですね。こういう模様を刻んでほしい、でリングの大きさも調整してほしい。これが店頭で店員さんとそれからお客さんの会話がちょっと聞こえたんですが、10分ぐらいで1本出来上がりますって言ってました。 2,3,000円、決して高いお金ではない、そういう値段で自分の好みを取り入れたリングを作ることができる。で、10分20分待つのは簡単でしょうから、独特のものができるんでしょうね。カップルは2人の記念に、あるいは、ね、カップルでない人もここに来た記念にということで気軽に指輪を作れる、そういう店が目立っていました。鎌倉に2軒ありました。その他にも指輪ではないんですけども、アクセサリーのお店が結構ありましたね。これからの観光地、手軽に作れるリングのお店が増えてくるかもしれないですね。はい、カレーパンとリング、これからまだまだ勢いが持続されて、あるいは続いていきそうでしょうかね。ね、鎌倉に行ってお前は何を見てるんだ、はい、どんな感じなのかなって見ながらね、ついつい行ってきました。ゴールデンウィーク後の鎌倉でした。以前は行列ができるというと、紫芋を練り込んだような白ではないバニラではない芋生地といわれる紫色のソフトクリームが行列を作っているかな、お客さんが多いなっていう時期が結構ありましたけれども、今はその芋生地のソフトクリームも元気がありません。カレーパンとリング、それからプリン、さつま揚げ、いちごのよくわからないお菓子、人気がどんどんと移っています。さて、ね、ゴールデンウィーク終わってからその鎌倉に行きましたが、ゴールデンウィークの真っ最中に図書館に行きました。ちょっと図書館の静かな中でいろんなことを調べたいな、まとめたいなっていう、そういう目的があったので横浜の図書館に行きました。世の中ゴールデンウィークですが、図書館に行くと静かな中でみんな一生懸命本を読んだり、それから手書きで原稿を書いていたり、あまり大きな音でパンパンパンパンパンパン下手なタイピングができないんですが、静かにノートパソコンに何かを入力していたり、みんな独特自分の世界を作りながら、図書館で時間を過ごしています。もう休みとかゴールデンウィークとか関係ない時間と世界がその図書館にはあります。何かの資格を取りたいっていう人もいるような気がします。難しい参考書、過去の問題集、いわゆる過去問をね、眺めながら、こういう資格を取りたいのかな、頑張ってるなっていう人がゴールデンウィークの真っ最中にも図書館にはありました。みんなそれぞれのこのゴールデンウィークを過ごしていますよね。私も出るのは好きですから、よく電車に乗っていろんなところに行きます。で、今年のゴールデンウィークでもまた感じました。 電車に乗る。そうするとまたお前電車の中でジロジロ見てんのか、ジロジロではないんですけれども結構見てしまいます。例えばお父さんとお嬢さん、小学生3、4年生に見える。でお父さんがそばにいる。お母さんは今日は別のところに、行っているか、あるいは家で留守番なのか。お父さんとお嬢さん電車の中で見ていると、お父さんはスマホを一生懸命見ている。何を見ているか分かりません。漫画かもしれないし、動画かもしれないし、何か、ネットで買い物でもしたいんでしょうかね。一生懸命見ている。隣でお嬢さんはポカーンとしている。お父さん一生懸命スマホ、お嬢さんはポカーンとしている。手持ち無沙汰。これお嬢さんの方がもう歩き疲れて、もうすやすや寝ている、ぐうぐう寝ているという状況であれば問題はないなと思うんですが、お父さん一生懸命スマホ、お嬢さん退屈そう。人によると、自分の子供に iPad とか予備のスマホなんでしょうかね、複数スマホ持ってるんでしょうか、スマホを渡して、お前もこれで何か見ろ、ね、お父さんこっち見るから、あるいはお母さん、ね、お母さんと子供の場合、お母さんはこっち見るから、もう別々に電車の中にいて過ごしているっていう親子を結構見かけます。今年もいました。あーもったいないなーと思いますね。せっかくの親子の時間ですから、スマホを見ないで、言葉を交わさなくてもなんとなく見つめ合ったり、同じものを見たり、ね、同じ時間を過ごしているっていう親子にいてであってほしいなと思うんだけど、別々のことをしているな、特にお父さんお母さん、ちょっとそれやめた方がいいなと思いますね。私は自分の子供が小さい頃は当然スマホをねいじるようなそういう時代でもなかったし、せいぜい携帯電話ぐらいでしたから、動画も見られないし、そこで通話するわけにもいかない、そういう時代でした。今はそうではないんですが、もったいないですね。お子さんと見つめ合ったり、なんとなくつつき合ったり、同じ時間を過ごしましょう。スマホなんか間に置かないで、見ないで、そうしてください。同じくワンちゃんの散歩をしている飼い主のお父さん、スマホばっかり見ないの。人間の話と犬の話をごっちゃにして申し訳ない気がしますけれども、ワンちゃんもね気持ちがありますから、飼い主さんが一生懸命スマホを見ている、下手すると一応リードでつながっているけれども、自分の方に全然気持ちが来ていない、まあ仕方がないなとワンちゃんも割り切ってるかもしれない、そういうワンちゃんの散歩の姿も結構見ます。下手するとお父さんはスマホを見ながらタバコ吸っちゃってる、タバコ吸いながら歩いている、犬はそばでトボトボトボトボ歩いている、自分の世界にいる。これもリードではつながっているけども、気持ちはつながっていない、気持ちはつながっていないワンちゃんと飼い主だなというふうに思ってがっかりします。ゴールデンウィークにがっかりばっかりしていちゃいけないんですけれども、はい、そんな光景というか、ものをね見かけてなんだかなと思いました。この話をするとまたさらに暗くなってしまうでしょうかね。新聞にこういう記事が載っていました。ゴールデンウィーク明け、退職代行大繁盛。ゴールデンウィークが終わって休みがあった。そのゴールデンウィーク前は仕事をしていた。このゴールデンウィーク、いろいろ考える時間もあったでしょう。仕事を辞めよう、辞めたい。だから会社に退職を申し込みたい。これを退職を代行してくれる会社に頼んで会社を辞めようっていう人が以前から話題になっていましたけれども、ここに来てやっぱり増えているようですね。一件あたり正社員の場合、契約社員の場合、2万2000円で退職届をその辞めたいと思っている会社、辞める会社に郵送してくれる、郵便で送ってくれる、それを代行してくれるんだそうですね。退職願いを郵送するだけで2万2000円か。アルバイトの場合には アルバイトを辞めたいという退職願いの場合には1万2000円って書いてありましたね。かなり金額に差があります。でも2万2000円払って退職願いを郵送してもらうんだ。郵送だけなら自分でもできるのにな。長い文章の退職願いを書かなくてもいい。一身上の都合により退職を希望します。お世話になりました。これでもね、いいんじゃないかな。だったら自分でお金払わずに送ればいいのにとも思うんですが、そういうものも面倒くさいんでしょうか。あるいは人に頼んだ方が心苦しくない、なんとなく慰めの部分もあるんでしょうかね。嫌なことから逃れたい、人にやってもらいたいってことなんでしょうか。これもまた寂しい感じになっちゃいますけれども、ねえ、こういう時代になったんですね。新入社員の人がしばらく勤めてみて、そして長い休みを迎えて、ああもうダメだ、会社に行けないで辞める人も多いんでしょうね。そういう人がほとんどだと思います。でも中には何年か勤めたんだけれども、もう無理だということで、このゴールデンウィーク明け、退職願いを代行する業者に頼んで送ってもらうということのようですね。その記事によりますと、その退職願い郵送をする代行の会社、1日170件の問い合わせ依頼があったという日があったそうです。で、会社を辞めたい、で誰かに頼んで辞めるように手配をしてもらいたい、こういう人が本当に増えてきたんですね。そうか。ね、でもある程度我慢して頑張ってから決心しましょう。で、辞めるのであれば代行業者ではなくて自分でそこに行く、口頭でも伝えながら退職届を出す、最低限自分で書いたものを郵送するぐらいにはしたいなというふうに思います。かなり時代が違うんですが、いろんなことを考えてしまいます。さて、今日もなんとなくマイナス思考の回に立ってますか。話がガラッと変わります。こういうのってはっきり違うなというのに最近気がつきました。最近なんですよね。もしかしたら前から気がついていたかもしれない。お前いくつだ。はい、60代の最後の年を迎えています。5月5日に誕生日を迎えました。こういう年齢の男がなんだかんだ喋っています。この年になって気がついたこと、外国人と日本人の違い。これは外国といってもアジア系ではない外国人と日本人の違いというふうに言った方がいいかもしれないですね。日本人の場合、例えば電車に乗っている、街を歩いている、そういう時に誰かと目が合うことがある。あの人誰か似てるなとか、あ、もしかして知ってる人かもしれない、あるいは何気なく目がいってしまってその人を見てしまう。そうすると相手もこちらに気がついて目が合ってしまう。そういう時に日本人は目をそらしますよね。目と目が合ってしまった、そういう時にあって目をそらすのが日本人のような気がします。で、アジア系の外国人、日本人以外でもそういう人が多いのかな、傾向としてはそういう感じがあるような気がします。でもこれはみんながみんなではないと思いますよ。でも我々から見てヨーロッパ系、それからアメリカ系、南米の人なんかもそうなのかな、明らかに外国から来た人だな、外国人だなっていう人は、最近観光地で外国人がいっぱいいますから、外国人と目が合うことも結構あるんですよね。そうすると目が合った、日本人だとふっと目をそらしてしまう。でも欧米の人、それから、アジア系ではない外国人の人はふっと目をそらさずに見つめてくることがあります。目が合っても目をそらさない。中にはニコって笑ったりする人もいる、微笑む人がいる。これね、大きな違いですよね。 日本人は目が合うとあーっと目をそらしてしまう。これはシャイである、恥ずかしがり屋であるっていうこともよく言われますけれども、それだけではないような気もしますね。目が合った時に、特に見つめようと思ってその人を見ていたわけではなくても目が合ってしまった、そういう時にふっと目をそらすのってあまり感じが良くないなと個人的に思います。目が合ってしまった、じろじろこうやってね、眉間にしわを寄せてにらみつけるように見ていたわけではないわけですから、ふと目が合ってしまった時に慌てて目をそらさないで、あ、どうも目合っちゃいましたね、ニコ、言葉を交わさないにしても、どこから来たんですか、私はほぼ地元です、なんて考えながらね、ニコってするのもいいんじゃないかなと思うようになりましたね。簡単ではないですけれども、慌てて目をそらすっていうのはやめてもいいな、にっこり作戦、目があったらラッキー、微笑もうっていうのもこれからね、やろうかなと思います。どちらかというと私は目をそらさない方で生きてきたんですが、これからますますね、にっこり作戦、スマイルもやってみようかなと思います。そんなことないぞ、お前の思い過ごしだというふうに思うでしょうか。でもそういう傾向があるんじゃないかなというふうに思います。さて、今回は少し短めですけれども、そろそろエンディングの方に向かおうと思います。実は今回お気づきでしょうか、 BGM が変わっています。そしてマイクも変わりました。パソコンにマイクをつないで、これ最近買った新しいマイクで、いろいろ使い方を勉強しながら、今日ようやく本番になっています。ちゃんと放送できるかどうか、まだまだ不安ですがやっています。新しいセットで今録音中です。きちんとできるといいんですが、 BG のこと、編集のこと悩みながら、まもなく終盤に、なってきました。終盤です。コメントをいただいています。私がやっている YouTube 日本語が好きチャンネル、こちらに太田さん、コメントありがとうございます。最近バイク買ったんですか、これ最近買ったんですよね、バイク購入したってあります。また行動半径が広がりましたね。日本語のボランティアで教えている日本語の学校教室はいい感じで進んでいるでしょうか。いいですね、素敵な日本語を子どもたちに教えてください。私の放送はちょっとマイナーですかね、マイナス思考ですかね、はい、ポジティブにやっていこうかなと思います。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。皆さんからのコメント、メールお待ちしています。大切 .japanese@gmail.com、 こちらまでお気軽にメールを送ってください。一行でも一文字でもとても嬉しいです。お待ちしています。 YouTube 日本語が好きチャンネル、日本語を話そう、何気ないチャンネル、ちょっとね、配信が、更新が遅れているのも結構あるんですが、日本語が好きチャンネル見て聞いていただいた場合にはコメント落ち込んでください。質問でも文句でも構わないので、苦情でも構わないので送ってください。お待ちしています。そして YouTube の方はぜひチャンネル登録もお願いします。お待ちしています。新しいマイクと新しいこのつなぎとパソコンでちゃんと放送ができるかどうか少し不安に思いながら、まもなくこういう時間帯になります。皆さんの時間帯は今何時頃でしょうか。おはようございますでしょうか。あ、お出かけですね。はいはい、花粉症だったけれども、もう花粉も終わっているし、久しぶりに海にでも行ってみるよ、まだ水は冷たいだろうけれども広い海を見に行くよ、今日は相模湾に行こうかな。あ、そうですか、いいですね、今日は風もあまりないし綺麗な海が見られるといいですね。いってらっしゃい。こんにちは、お出かけですね。はい、今日はちゃんと帽子もかぶって、その感じは日焼け止めも塗っていますね。大正解ね、懲りだったでしょ、先週と先々週で日焼けして。 もうね焼けちゃってますけれども、もうかなりね日光に今年はもう慣れてるでしょうけども、やっぱり帽子と日焼け止めやった方がいいですね。できたら日傘も買ってくださいね。男性でも日傘堂々とさせる時代になりました。いってらっしゃい。こんばんは。お出かけだったんですね。どこに行ったんですか？鎌倉近いですもんね。人が少なくなったから久しぶりに鎌倉に行った。そして鶴岡八幡宮に行ってお札をもらってきた。今年はまだ初詣をしてなかったんだ。ああ、なるほど、そうですか。はい。じゃあ、お札も飾って、そして、手を合わせて、ね、何を祈ったんでしょうかね。はい。これね、聞いちゃいけないしね。でも、いい初詣になったわけですね。この時期の鶴岡八幡宮の初詣、ね、別に正月だけが初詣ではないので、よかったですね。はい。もしかしたらこういう時間帯でしょうか。新しい BGM、 新しいマイクの音はどうでしょうか。余計なこと聞くな。はい、話を戻します。どんな時間帯ですか。遅い時間帯ですね。もう日にちが変わったでしょうか。今日一日お疲れ様でした。今日は仕事ではなかった。でも疲れた。ああ、仕事ではない疲れか。自分で背負ってしまった疲れですね。それいいじゃないですか。ゆっくり寝てください。明日はお仕事。朝から会議がある。頑張りましょうか。ね、早めに寝て。で、朝夕寒いですからね。あまりこう、薄いものに早く変えないで。ちょっとあ暖かめの布団の方がいいかもしれないですね。エンディングでバタついています。はい、こういう時間帯でしょうか。おやすみなさい。To be continued.